お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書1章21節と2章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書1章の学びをしていますが、1章の21節。私がこの者たちは何をしに来たのですかと尋ねると、主はこうせられた。これらはユダを散らして、誰にも頭をもたげさせなかった角だ。この者たちはこれらの角を恐れさせ、またユダの地を散らそうと角をもたげる国々の角を打ち滅ぼすためにやってきたのだ。前回は大患難時代の終わりに復興したローマを制するのは4人目の職人であるキリストであるということを学びましたが、マギー博士は予言の解釈について次のように述べています。神様の御言葉全体を学ぶことがどうしても重要です。なぜなら第二ペテロ1章の20節には、聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないと書かれているからです。つまり予言はそれだけによって解釈されるべきではないということです。聖書の予言は永遠へと続く神様のとてつもないご計画の中に当てはまらなければならないのです。主イエスが最初に地上に来られた時、主はナザレの大工、つまり職人という肩書きを持っておられたのは興味深いことです。この世の独裁者を制するため、そしてエルサレムを中心としたご自分の御国をこの地上に立て上げるために、職人として主はいつの日かもう一度この地上に戻ってこられます。イスラエルについて次のように表現した人がいます。それならこのように彼らの怒りを抑えさせよ。教会は恐れを放棄せよ。イスラエルはすべての時代を通して生き続け、そして全能の関心事とならなければならない。さて、この章を閉じる前に、十の幻の一つ一つに次のような真理に対する大きな注目が与えられているという事実に気づいていただきたいと思います。一つ目は、神様はイスラエルの国を見捨ててはおられないということ。そして二つ目は、神様がイスラエル、ユダ、エルサレムと言われるとき、神様はまさにそれらの地理的な位置を指して言っておられるということです。ですから英国とアメリカ合衆国が失われた十の部族であるなどと教えている現代のカルトは全く間違っています。きっと私たちが選ばれた民なのではないかと信じることが、私たちの国としての誇りの助けになるかもしれません。でも神様が今日人々をお選びになる唯一の方法は、キリストを通しての選びだけです。あなたが誰であるか、どんな皮膚の色をしているか、人生のどのような位置にいるかは何の違いももたらしません。もしあなたがキリストにあるなら、愛されている方にあってあなたは選ばれ、完全に受け入れられているのです。私たちがキリストのうちにあるのでなければ、私たちがどの国に属しているかは何の違いもありません。また今は イスラエルの国に属していることでさえも助けにはならないのです。私たちはヘブル人への手紙11章の10節にあるように、その都を設計し建設されたのは神ですと言われている、その都を望み見ているのです。その都はいつの日か天から神様のもとからやってくるのです。それが私たち信者の希望です。でも神様はイスラエルに対しての約束も果たされます。神様は彼らに対して誠実であられます。もしあなたが私に、神様はイスラエルの国に対して不誠実であられると説得することができたとしたら、私は何を根拠に神様が教会に対して誠実であられると信じることができるのかわかりません。でも神様は確かに私たちに対しても、またイスラエルに対しても誠実であられるのですとマギー博士は述べています。さて、ゼカリア書2章の学びに入りますが、この章の幻はゼカリアの時代のイスラエルの残された者たちによる宮とエルサレムの町の再建を予言しています。でも決してこれでその予言が完結するのではありません。これは他のすべての預言者たちにも言えることですが、ゼカリアは最終的な終わりの時を望み見、そして千年王国の間のエルサレムと宮の再建を見ています。この時期に砂漠はバラの花のように花を咲かせます。そしてイスラエルの地には花を咲かせるべき砂漠がとても多く存在するのです。そして主ご自身がエルサレムに住まわれます。今日の状態ではエルサレムは好ましい状態にはありませんが、主がそこに引っ越して来られる時にはあなたも私もエルサレムが好きになると思います。ただし私たちはそこに住むことはありません。なんなら地上のエルサレムではなく、新しいエルサレムが教会の住まいになるからです。でも地上のエルサレムには人が住み、この地上の中心になります。主がこのことをされるということを念頭に置いてください。主はこのことをすでに1章の17節で言われました。ゼカリア書1章の17節、もう一度叫んで言え、万軍の主はこうおせられる、私の町々には再び良いものが散り乱れる。主は再びシオンを慰め、エルサレムを再び選ぶ。ですからご覧の通り、ゼカリアの時代に行われたすべてのことは永遠の意義があったのです。神様はイスラエルに目的を持っておられます。神様はイスラエルを捨てようとされているのではありません。ゼカリアの時代の地域的な状況は落胆させられるようなもので、神様は彼らを見捨てられたかのように見えましたが、神様は彼らにご自分が彼らを見捨てられたのではないだけではなく、ご自分が彼らのために永遠の計画と目的を持っておられることを知ってほしいと願っておられました。そのような神様からの約束を信じ望み見る者たちは次のように告白することができるのです。ピリピ人への手紙1章の6節、あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。ゼカリア書に戻りますが、2章の1節、私が目を上げてみると、なんと一人の人がいて、 その手に一本の計り綱があった。私が目を上げてみると、と書かれていますが、ゼカリアは自分の肉体の目を持ってこの幻を見たのです。彼は決して眠っていて夢を見たのではありませんでした。またここにはなんと一人の人がいて、その手に一本の計り綱があったと書かれています。この人物の要望は、彼が主の御使いであり、受肉される前のキリストであることを明らかにしています。彼は最初の幻の中に現れた赤い馬の騎手と同じ人物です。ゼカリアは単に彼を人と呼んでいるのに、なぜ私がこの方を主の御使いというのか不思議に思われるかもしれません。ゼカリアはこの方を一人の人、ヘブル語では異種として示しています。6章12節ではゼカリアは彼にこう言え、万軍の主はこうせられる。見よ、一人の人がいる。その名は若枝と言っています。この方はダビデの枝であり、エッサイから出た芽である主イエス・キリストです。日本語訳には計り綱と訳されていますが、マギ博士は計り綱と同じ意味で、計り縄という言葉を使っています。さて、計り縄、または計り綱の意味を限定するために、聖書の中の他の説を見ていただきたいと思います。エレミア書31章の38節から39節。見よ、その日が来る。主の見告げ。その日この町は、ハナヌエルの櫓から隅の門まで、主のために建て直される。計り縄は、さらにそれより、カレブの丘に伸び、ゴアの方に向かう。神様が計り縄を使っておられるのを見るとき、それは単純に神様はご自分が計っておられるそのもののために再び働く準備をしておられることを意味します。エレミア書の中の言及では、神様はエルサレムの町を計っておられます。預言者エゼキエルもまた、神様が計られることを計り座をという言葉を使って次のように語っています。エゼキエル書40章の2節から4節。すなわち、神々しい幻のうちに私はイスラエルの地へ連れて行かれ、非常に高い山の上に降ろされた。その南の方に町が建てられているようであった。主が私をそこに連れて行かれると、そこに一人の人がいた。その姿は青銅でできているようであり、その手に麻の紐と計り竿とを持って門のところに立っていた。その人は私に話しかけた。人の子よ、あなたの目で見、耳で聞き、私があなたに見せるすべてのことを心に留めよ。私があなたを連れてきたのは、あなたにこれを見せるためだ。あなたが見ることを皆、イスラエルの家に告げよ。さらにこの先を読むと、これがエルサレムに建てられる千年王国の宮の幻であることがわかります。さて、もう一つ、計り竿に関する言及があります。黙示録十一章の一節から二節。それから私に杖のような計り竿が与えられた。するとこういうものがあった。立って神の聖女と祭壇と、またそこで礼拝している人を測れ。聖女の外の庭は異邦人に与えられているゆえ、そのままに差し置きなさい。測ってはいけない。彼らは聖なる都を42ヶ月の間踏みにじる。ここで詳細に入っていくことはしませんが、これもまた将来建てられるべき千年王国の宮の測定であるということを覚えてください。 ゼカリア書に戻りますが、2章の2節。私がその人に、あなたはどこへ行かれるのですかと尋ねると、彼は答えた。エルサレムの町を測りに行く。その幅と長さがどれほどあるかを見るために。あなたはどこへ行かれるのですかと書かれています。ゼカリアは興味を持って、一体全体、その計り縄を持ってどこに行かれるのですかと聞いています。エルサレムを測りに行く、その幅と長さがどれほどあるかを見るためにと書かれています。彼は町が拡張されるべきであると言っているのです。ゼカリアの時代にも町は拡張しましたし、確かに今も拡張しています。エルサレムの町はもうずっと前に城壁の外にあふれました。エルサレムの旧市街を囲む丘の一つ一つで工事が行われています。しかし現在の建設計画はゼカリアの予言の成就ではありません。なぜならその成就はまだ将来に来るものであると信じているからです。ついに最終的に彼らをその地に連れ戻されるという神様の約束を妨げることなく、ユダヤ人はもう一度イスラエルの地から追い出される可能性があります。神様はまさにそのようにしようとしておられるのです。ゼカリア書2章の3節から4節。私と話していた見つかいが出て行くと、すぐもう一人の見つかいが彼に会うために出て行った。そして彼に言った。走って行ってあの若者にこう告げなさい。エルサレムはその中の多くの人と家畜のため、城壁のない町とされよう。走って行ってあの若者にこう告げなさいと書かれています。この若者は明らかにゼカリアです。エルサレムはその中の多くの人と家畜のため城壁のない町とされようと書かれています。今の時代エルサレムの城壁は旧市街の小さなアラブの町だけを取り囲んでいます。町のほとんどの部分は城壁の外で周りの丘の上に散らばっています。将来この予言が成就するときにも同じようになります。城壁は必要ではなくなるのです。なぜなら第一に、現代の戦争では城壁は何の守備にもならないからです。そして第二に、町は平和になります。それは平和の君がエルサレムで統治しておられることを意味します。ゼカリア書2章の5節。しかし私がそれを取り巻く火の城壁となる。主の見告げ。私がその中の栄光となる。この予言は確かに今の時代には起こってはいません。実際彼らの助けは他の国々から来ています。でも神様は将来、神様が彼らを取り巻く火の城壁となられると言っておられます。これは神様ご自身が彼らの防御となられるという意味です。そして神様が彼らを守られるとき、それは奇跡的なのです。神様が彼らの防御であるだけでなく、神様ご自身が彼らの真ん中に住まわれるのです。言い換えれば、シェキナの栄光が宮の中に戻るということです。シェキナの栄光は、ゼカリアの時代に残りの者たちが建てた小さな宮には戻ってきませんでした。でも悩まされていた少人数の残された者たちに神様はご自分の防御を約束されています。神様は基本的にアブラハムがロトを助け出した後に言われたのと同じことを言っておられます。創世記15章の一節にはこのように書かれていました。これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな。私はあなたの盾である。 あなたの受ける報いは非常に大きい。これは神様が彼らに約束されたすべてのことを守られることを意味しています。ダニエル書、エゼキエル書、ゼカリア書、そして黙示録は聖書の中の4つの黙示の書です。4つの書はみんなこの地上に御国が立て上げられる将来のことを望み見ています。これから来ようとしている栄光を示すためにエゼキエル書43章の広範囲にわたる箇所を引用したいと思います。その箇所はメシアであられる主イエスがご自分の宮に入って来られることを説明しています。エゼキエル書43章の1節から2節。彼は私を東向きの門に連れて行った。するとイスラエルの神の栄光が東の方から現れた。その音は大水のとどろきのようであって、地はその栄光で輝いた。これはメシアであられる主イエスが宮に入って来られるところです。主が東から来られることに注目してください。封鎖されてはいますが、エルサレムの城壁の東の門が私たちの時代でさえもとても有名であるのはこういうわけだからです。その門に向かい合うように何千というイスラエル人の墓があります。なぜなら彼らはこの予言が成就するときに自分たちが蘇ると信じているからです。そして彼らはメシアが来られるときにそこにいたいと願っている。同じくエゼキエル書43章の3節から7節。私が見た幻の様子は、私がかつてこの町を滅ぼすために来た時に見た幻のようであり、またその幻は、かつて私がケバル川のほとりで見た幻のようでもあった。それで私はひれ伏した。主の栄光が東向きの門を通って宮に入ってきた。霊は私を引き上げ、私を内庭に連れて行った。なんと、主の栄光は神殿に満ちていた。ある人が私のそばに立っているとき、私は神殿から誰かが私に語りかけておられるのを聞いた。その方は私に言われた。人の子よ、ここは私の王座のあるところ、私の足の踏むところ。私が永遠にイスラエルの子らの中で住むところである。イスラエルの家は、その民もその王たちも、もう二度と陰行や高きところの王たちの死体で、私の聖なる名を汚さない。これがこれから来ようとしているエルサレムの栄光なのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は4人の職人というテーマでゼカリア書1章21節と2章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。